こんにちは、三輪大です。ダイヤゲーム初級編メール講座第2日目になります。昨日の初日はどうでしたか？うまいこといきましたか？今日の2日目は最後にですね、豪華なプレゼントがありますので、最後まで楽しみながら聞いてください。では始めていきます。なぜ一つの視点の変化だけで家族の悩みが一気に解消するのか。セッション4、2ヶ月後に自宅で勉強する時間が1日に平均65分間も増える方法です。子供に勉強させようとすれば親子喧嘩になるという問題。その解決策となるヒントをお教えします。それは解決策のヒントは環境です。子供に勉強させようとすれば親子喧嘩になるが、子供の環境を変えれば毎日自宅で勉強する時間が増えます。今、そんなの嘘でしょ？と思いませんでしたか？ダイヤゲームを搭載したセブンデイズ学童の通う子供たちの勉強時間を集計し、その結果を目にした私が、これマジ？こんなに勉強時間が伸びるなんて本当か？と思ったぐらいですから。でも正直な話、全員の勉強時間が増えたわけではありません。勉強時間が増えなかった生徒は約1割います。調査した結果、彼らを2つのグループに分けることができたので、お話しします。1つ目のグループは、学年順位が1桁を取るような成績優秀者でした。もともと勉強時間が他の生徒より長かった生徒です。2つ目のグループは、努力して点数が上がってもあまり嬉しくない生徒です。これは矛盾した事実なので、少し丁寧に解説をします。9割の生徒は努力して点数が上がれば嬉しいのですが、このグループはそうではありません。努力して点数が上がってもあまり嬉しくないのです。とてもある興味のある結果だったので、その理由を生徒に聞きました。なぜ努力して点数が上がっても嬉しくないの？彼は天井を見上げながら何かをたどるように、このように答えてくれました。私は努力をしたくありません。勉強は必要だと分かっているけど、めんどくさいんです。努力すること自体が大嫌いなんです。彼らのロジックの中枢にあるのは、努力イコール大嫌いなもの、したくないものという方程式でした。努力が大好きな人を赤色、努力が大嫌いな人を白色とすると、多くの人はそれらの間にある橙色になるのではないでしょうか。でも彼らが言う努力が好きではない程度は真っ白のようです。努力イコール大嫌いなもの、したくないものという信念が心の隅々まで根深くオルバの菌のようにはびこっています。このような子は3ヶ月間程度のダイヤゲームだけでは結果を出せません。それを期待していたのにという親子さんにはお願いがあります。まず、奥さんの結果を褒めないでください。良い点数を褒めないでください。試合で勝ったことを褒めないでください。表彰されたことを褒めないでください。なぜなら、奥さんの良い結果を褒めると、良い結果を出さないと褒めてもらえないのか。じゃあ、失敗を避けるために、難しい勉強や課題はやめておこう。なぜなら、努力して失敗したら、やる気をなくすから。これはアメリカ・スタンフォード大学のキャロレス・ドレイク心理学教授が行った研究結果からの引用です。ではどうすればいいのでしょうか。お子さんが努力した一部を親子さんが具体的に伝えてそれを認めてください。これは本当に大事です。重要なのでもう一度言います。ご家庭であらゆる分野で奥さんが努力していることに対して何を考えたのか、なぜそうしたのか、どのようにしたのかと質問して、奥さんが生み出したアイデアを親子さんが具体的に伝えてそれを認めてください。時間はかかるかもしれませんが、努力イコールしたくないものという洗脳から抜け出すことができます。一部の親子さんからこのような声が聞こえてきます。そもそもうちの子は努力をしないので認める機会がありません。そのような奥さんの場合、ダイヤゲームをお勧めします。ダイヤゲーム初級編の中に アプリで勉強時間を管理する Excel シートをご用意しています。これは通称、努力通帳と言いますが、勉強時間が数字で表示されるので、簡単に努力を見つけることができます。少しの努力でもいいので、見つけた努力を何度も何度も繰り返し、言葉にして伝えて認めてあげてください。そうすれば、奥さん、お母さん、お父さんは私のことを理解しようとしてくれている。だから、その気持ちに応えようかな、という考えに変わるでしょう。でも、すぐに考えが変わらない子もいます。その時は、あなたがママのような子になってほしいと、親の気持ちを伝えてください。ちなみに、当塾では、毎週、生徒たちに動画で私の思いを月のように答えています。今、日本は大変な問題を抱えています。30年後、生産労働人口は今の半分になるのに、世界最大の借金国で貧乏の国になろうとしている。だから、あなたはリーダーになってほしい。周りの人が日本が成長する方向へ引っ張っていってほしいと。このように奥さんは大ゲームという環境の中で、努力の意味がしてくないものからやってみるものに変わるでしょう。努力通帳は第4日目のメール講座でプレゼントします。で、話を戻りますが、成績優秀者のグループ、努力が大きなグループ、この2つのグループに属さない9割の生徒は、物を見事に動機づけ環境を変われば、自宅で勉強する時間が増えています。なんと、子供の欲求や好奇心を刺激する環境を作れば、2ヶ月後に自宅で勉強する時間が、1日平均で65分間も増えています。子供に勉強させようとすれば、親子喧嘩になりますが、子供の環境を変えれば、毎日自宅で勉強する時間がこんなにも増えます。動機づけ環境に身を置けば、自ら勉強することに変わります。セッション5、学習時間が増えた生徒の親御さんの声。子供の環境を変えて、毎日自宅で勉強する時間が増えると、何が得られるのでしょうか。セブンデイズ学童に入られている保護者様を対象に、奥さんの変化についてアンケートを取りました。その生の声をお聞きください。これらの声はあくまでも個人的な感想で、成果結果を保証するものではありません。毎日時間を決めて勉強するようになりました。中学2年生の保護者の方です。勉強する時間も自分で調整しているようですし、ゲームのことでの親子喧嘩が減りました。かっこ笑い。勉強に対する意識が変わってきたのか、自ら勉強するようになりました。家庭学習の大切さや、子供のやる気、向上心、自信を引き出してくれて嬉しいです。頑張れば上を目指せるという自信を得たようです。数学で100点を取ったこと、英検3級に合格したことは特に嬉しかったです。この期間に、漢検3級も合格しています。まずはテスト期間中に勉強する時間が明らかに増えました。問題を丁寧に読むことができるようになりました。学校でもお友達に息子が急に偉くなったと言われているみたいで、成績も上がり、勉強面で褒められているのが嬉しそうです。おかげさまで向上心も持ち始めたようです。テストで良い点を取りたいように思うようになりました。経済的な負担が軽減されました。社会常識、将来のビジョンも含めた指導が良いと思います。お疲れ様でした。第2日目のメール講座はこれで終わりです。お忙しい中、お貴重な時間を取っていただき、ありがとうございました。そのお礼として、エントリーシートをプレゼントします。ここからですね、ダウンロードしてください。明日、第3日目の講座内容は、知らないと損をする ?Google から学ぶ勉強時間が増える学習環境とは?です。また、明日の講座の後、最後に、教科1分間ゲームのシートのプレゼントがあります。お楽しみにしておいてください。